方々へ電報を打たなくてもいいかしら。私は帰ってしんと落ち着いていった。それはおじさんにも相談したが、おじさんは今はそんな人集めのできる時代ではないと言っていた。来ていただいてもこんな狭いうちではかえって失礼だし、この近くにはろくな宿もないし、長岡の温泉にだって2部屋も3部屋も予約はできない。つまり僕たちはもう貧乏で、そんなお偉方を呼び寄せる力がねえってわけなんだ。おじさんはすぐ後で来るはずだが、でもあいつは昔からケチで、頼みにも何もなりゃしねえ。ゆうべだってもうママの病気はそっちのけで、僕に散々のお説教だ。ケチなやつからお説教されて目が覚めたなんてものは、古今東西にわたって一人も会った試しがねえんだ。姉と弟でも、ママとあいつとでは、まるで、雲泥の違いなんだからな。嫌になるよ。でも、私はとにかく、あなたは、これからおじさまに頼らなければ、まっぴらだ。いっそ乞食になった方がいい。姉さんこそ、これからおじさんによろしくおすがり申し上げるさ。私には涙が出た。私には行くところがあるの。縁談？決まってるの？いいえ。自活か？働く婦人？よせよせ。自活でもないの。私ね、革命家になるの。直次は変な顔をして私を見た。その時、三宅先生の連れていらした付き添いの看護婦さんが私を呼びに来た。奥様が何かご用のようでございます。急いで病室に行って、お布団のそばに座り、何？と顔を寄せて尋ねた。けれどもお母様は何か言いたげにして黙っていらっしゃる。お水？と尋ねた。かすかに首を振る。お水でもないらしかった。しばらくして小さいお声で、夢を見たの、とおっしゃった。そう、どんな夢？蛇の夢。私はぎょっとした。お縁側の靴脱ぎ石の上に、赤いしまのある女の蛇がいるでしょ。見てごらん。私は体の寒くなるような気持ちで、つと立ってお縁側に出て、ガラス戸越しに見ると、靴脱ぎ石の上に蛇が秋の日を浴びて長く伸びていた。私はクラクラとめまいした。私はお前を知っている。お前はあの時から見ると少し大きくなって老けているけど、でも私のために卵を焼かれたあの女蛇なのね。お前の復讐はもう私よく思い知ったから、あっちへお行き、さっさと向こうへ行っておくれ、と心の中で念じてその蛇を見つめていたが、いっかな蛇は動こうとしなかった。私はなぜだか 看護婦さんにその蛇を見られたくなかった。とんと強く足踏みして。いけませんお母様、夢なんて当てになりませんわよ。とわざと必要以上の大声で言って、ちらっと靴脱ぎ師の方を見ると、蛇はやっと体を動かし、だらだらと石から垂れ落ちていった。もうダメだ、ダメなのだ、その蛇を見て、諦めが初めて私の心の底に湧いて出た。お父上のお亡くなりになる時にも、枕元に黒い小さい蛇がいたというし、またあの時にお庭の木という木に蛇が絡みついていたのを私は見た。お母様は男の上に起き直るお元気もなくなったようで、いつもうつらうつらしていらして、もうお体をすっかり付き添いの看護婦さんに任せて、そうしてお食事はもうほとんど喉を通らない様子であった。蛇を見てから私は悲しみの底を突き抜けた心の平安とでも言ったらいいのかしら、そのような幸福感にも似た心のゆとりが出てきて、もうこの上はできるだけただお母様のおそばにいようと思った。そうしてその明くる日からお母様の枕元にぴったり寄り添って、座って編み物などをした。私は編み物でもお針でも人よりずっと早いけれども、しかし下手だった。それでいつもお母様はその下手なところをいちいち手を取って教えてくださったものである。その日も私は別に編みたい気持ちもなかったのだが、お母様のそばにべったりくっついていても不自然でないように格好をつけるために毛糸の箱を持ち出して4年投げに編み物を始めたのだ。お母様は私の手元をじっと見つめて、あなたの靴下を編むんでしょう。それならもう8つ増やさなければ履くとき窮屈よ、とおっしゃった。私は子供の頃、いくら教えていただいても、どうもうまく編めなかったが、その時のように、まごつき、そうして恥ずかしく、懐かしく、ああ、もう、こうしてお母様に教えていただくことも、これでおしまい、と思うと、つい涙で、編み目が見えなくなった。お母様はこうして寝ていらっしゃるとちっともお苦しそうでなかった。お食事はもう今朝から全然通らず、ガーゼにお茶を浸して時々お口を示してあげるだけなのだが、しかし意識ははっきりしていて、時々私に穏やかに話しかける。新聞に陛下のお写真が出ていたようだけど、もう一度見せて。私は新聞のその箇所をお母様のお顔の上にかざしてあげた。お老けになった。いいえ、これは写真が悪いのよ。この間のお写真なんかとてもお若くてはしゃいでいらしたわ。かえってこんな時代をお喜びになっていらっしゃるんでしょ？なぜ？だって陛下も今度解放されたんですもの。お母様は寂しそうにお笑いになった。それからしばらくして。 くても、もう涙が出なくなったのよ、とおっしゃった。私は、お母様は今幸福なのではないかしら、とふと思った。幸福感というものは、悲哀の川の底に沈んで、かすかに光っている砂金のようなものではなかろうか。悲しみの限りを通り過ぎて、不思議な薄明かりの気持ち。あれが幸福感というものならば、陛下もお母様も、それから私も、確かに今幸福なのである。静かな秋の午前、日差しの柔らかな秋の庭。私は編み物をやめて、胸の高さに光っている海を眺め、お母様、私、今まで随分世間知らずだったのね、と言い、それからもっと言いたいことがあったけれども、お座敷の隅で静脈注射の支度などしている看護婦さんに聞かれるのが恥ずかしくて、言うのをやめた。今までって？とお母様は薄くお笑いになって聞きとがめて。それでは、今は世間を知っているの？私は、なぜだか顔が真っ赤になった。世間は、わからない。と、お母様は、お顔を向こう向きにして、独り言のように、小さい声でおっしゃる。私には、わからない。わかってる人なんか、ないんじゃないの？いつまでたっても、みんな子供です。何にもわかってやしないのです。